朗読の時間です。今日からは水野博典の著作を私佐藤隆介が読みます。水野博典は1875年明治8年愛媛県生まれ、水雷艇長として日露戦争に従軍し、1911年明治44年には日本海海戦の戦記、この一戦を表して大評判を取りましたが、第一次世界大戦後のヨーロッパ視察で衝撃を受けて不戦軍縮を訴えるようになります。1921年、大正10年、新聞紀行文が3度目の謹慎処分を呼ぶに及んで、会議を辞め、ジャーナリストとして発言し続けようとしましたが、その人類最大の幸福たる世界平和の実現は世界軍備の撤廃にありという信念や、ことに米国と戦うなかれという警告は到底知性に入れられず、執筆禁止となって失意の日々を郷里で送り、日本敗戦の2月後、1945年昭和20年10月にひっそりこの世を去りました。それでは最初に戦争一家言をお聞きください。1924年大正13年夏、雑誌に発表したものですが、関東大震災から1年経たない頃で、 JOAK から日本の放送が始まるのは翌25年3月という時代の勇気ある主張です。水野博典著、戦争一家言。人類は常に向上進歩の道程にある。地球上に人類が発生してより今日までに少なくも50万年を経過したということである。その間、不完全ながらも歴史の損するはわずかに最近における5、6000年に過ぎない。この有史以来極めて近き期間においてすら、人類は精神的に相当大なる変化をきたしている。ことに最近一世紀間における知識の発達と思想の進歩とは誠に著しきものがある。今や空には飛行機かけり、海には潜水艦浮かび、無線電信電話など人間の知識は自然を征服したかのごとき感がある。この勢いをもって進まば、今後2、3世紀における世界の変化こそ誠に恐るべきものがある。火星との通信ぐらいは、あるいは実現するかもしれない。科学的知識の発達とともに人間の思想もまた著しく進歩している。その進歩の最も大なるものはおそらく政治的自覚であろう。世界の各国民は先制の産物たる英雄崇拝より冷めて、自由の本源たる自治の伝道に向かって進んでいる。中にも欧州戦争は世界の無産階級を経済的に覚醒せしめ、ブルジュアの健常たる国家主義の一角は崩れて、社会主義は急激の発展を遂げつつある。核のごとく心身として進歩する人類の過去と現在とのみを見て、遠き将来をまでも予断せんとするはむしろ無謀の挙である。されば人類の将来が永久の平和であるか、はた不断の戦争であるかは容易に論断することのできない問題である。元来人類は本能的に平和を愛するか戦争を好むかが、この問題の解決に要する第一の鍵である。およそ己の好まざるところを避けて、己の欲するところに向かって進み、あるいは進むべく努力するは生物普遍の通則である。無心の草木といえども、日陰を射通って日表に枝を払うと努めている。故に人間が真に戦争を嫌うて平和を愛する動物であるならば、いつかは絶対平和のユートピアを現世に見るであろうと想像することは必ずしも不当ではない。そもそも現代の人間は本能的に平和を愛するのであろうか、また戦争を好むのであろうか、 およそ生を愛し死を恐るるは、これまた生物通有の本能的意欲である。これを生存欲と称する。戦争はその理由と目的との異端を問わず、結局人間の殺し合いである。すなわち生存欲の破壊である。故に本能意欲より言えば、人間は戦争を好まんのが通則である。しかるに人間には優越欲なる他の本能がある。すべての人間が己の優越欲を満足せしめんとするの結果、ここにおのずから生存の競争を誘起する。生存競争の極まるところ、自己の生存を保たんがためには他の生存を脅かさねばならぬこととなる。この生存競争が個人間に生じたるときは相当となり、国際間に生じたる場合は戦争となるのである。すなわち人間に生存欲あるがためには、一面においては戦争を好まざるも、多面においては戦争をよんどころなくせられる矛盾の結果を生ずる。高等生物となるに従い生存欲が強烈となる。生物最高の人間において最強点に達する。同じ人間界にあっても、文明人は野蛮人よりも生存欲が大である。これ文明人は野蛮人よりも文化の特託に欲することは厚く、生命の価値を感ずること大なるがゆえである。この意味において風者は貧者よりも、都会人は田舎人よりも生に対する愛着が深いわけである。すなわち文明が進歩するに従い、人間は戦争を嫌棄する念が強くなる。しかして文明は年とともに進み、人口は年とともに増加する。故に文明の進歩とともに人口もまた増加するということができる。しかるところ、人間を養うべき世界の食料生産には一定の限度がある。したごうて人口の増加とともに人間食料の欠乏を来たし、おのずから生存競争を激烈ならしめ、戦争を誘発する機会が多くなる。すなわち人間は文明の進歩するに従い、戦争を厭うの念を増加するも、同時に人口の増加により戦争の機会を多からしめる。ここにも戦争に対する人間性の矛盾がある。この二つの矛盾あるがため、人類の将来が果たして平和であるか戦争であるかを論断することができないのである。すなわち一面より勘合れば永久平和の可能が信じられ、多面より勘合れば不断の戦争が想像せられる。しかして戦争を嫌悪する心は個人の生存欲より発し、戦争をよんどころなくさるるは国家の生存欲に生ずるのである。王子封建時代の戦争はもっぱら大名なる者の欲望野心を満たさんがために行われたのである。しかして戦争に従事したる者は武士と称する特権階級に属したる人間であった。およそ時の古今を問わず、戦争に必要なる絶対にして、しかも最大要件は戦死をして死を恐れざらしむることである。故に大名は武士をして戦争に強からしめんがためには、キューバ闘争等の戦技の訓練を施したるのみならず、精神教育によって名を重んじ死を軽んずるの気風を養成することに努めた。これがため武士道あるいは騎士道などのごとき戦争を標準としたる時代道徳さえも作成せられたのである。その他あるいは種々の特権特典を与えて武士を優遇し、 あるいは愚行を重賞して彼らの名誉を表彰したい。かくて育成期間にわたる世襲的鍛錬によってついにほとんど完全に近き戦争人間を製造することができた。されば彼ら武士階級は社会の最上に位し、社会もまた人間の事業中戦争をもって最も高尚なるものとさえ信ずるに至った。かの花は桜に人は武士のことわざのごときは、最も明白にこの間の消息を表せるものである。封建制度廃れて比較的日なお浅き我が国においては、今なお勝負の心強く、軍職をもって最高とし、戦争をもって神聖と信ぜる者が甚だ少なくない。封建変わって軍権となり、武士階級廃せられて国民開閉主義となるに及び、国家は主従の関係上、封建の大名が武士に対せしごとく、数多き全国民に向かって名誉欲と物質欲とを満足せしむることができなくなった。ここにおいて軍人並びに軍人の母体たる国民をして戦争を厭わざらしむるために、新たなる国民教育を施すの必要を生じた。ここにおいて人間の本能たる生存欲や優越欲や、人間の通遊性たるうぬぼれ心や虚栄心やを巧みに利用して、国民的団結の必要を説き、大いに国家的思想の枯水に努めた。あるいは歴史の優秀を説いて愛国心を寛容し、あるいは対外問題に託して敵外心を鼓舞すると、機会を捉え手段を尽くして国利を説き、国権を叫び、国威を唱え、もって国民の国家観念、国家意識を強制ならしめた。同時に一面においては軍事を奨励し、軍人を優遇し、国家のために身命を捧ぐることが国民として最高の名誉、無常の方向たることを表示した。かくて国民は全く国家の奴隷となり、戦争をもって積極的には国家の発展のため、消極的には国家の防衛のため、当然の行為としてこれを認め、国家のためには身命を投げ打つことすらも厭わなくなったのである。この国家主義の過度に偏狂に発達したるものが、すなわち軍国主義にして、欧州戦争前のドイツがこれを代表していた。欧州戦争の原因と認められるものは徐々あるも、結局相対立せる偏狂なる国家主義の衝突に他ならないのである。欧州戦争の結果は、従来国家主義によって説かれたる戦争の利益を裏切り、幸いに戦争に勝ちたる者も、少数の戦時成金を除くのほかは、国民としても国家としても何らの得るところなく、ただ得たるところのものは高き税金を払って愛する子弟の屍を戦場に晒したるのみであった。ここにおいてか、勝ちたる者も敗れたる者も戦争につきて考えた。我らは3000億円の戦費をもって何者を得たる、ただ1000万人の屍ばかり。彼らは滑然として国家欲の名夢より覚めた。しかして声高く平和の叫びを上げた。戦争一家言その1、水野博則著作集第1回、朗読は佐藤隆介でした。ではまた明日のこの時間に。